今朝の宣教の御言葉を朗読いたします。旧約聖書ハガイ書1章1節から11節、11節です。ハガイ書の一章一節からそれでは拝読いたします。ダレイオス王の第2年第6の月の1日に預言者ハガイを通してシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシュアに主の言葉があった。万軍の主はこう言われる。この民は、時はまだ来ていない主の宮を建てる時は、と言っている。すると預言者ハガイを通して、次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。今、万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。多くの種をまいても収穫はわずか。食べても満ち足りることがなく、飲んでも酔うことがなく、衣を着ても温まることがない。金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけ。万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。山に登り、木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び栄光を表す。主は言われる。あなた方は多くを期待したが、身を得たものはわずか。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の言葉。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方はそれぞれ自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ、あなた方のゆえに、天は露を滴らすのをやめ、地はその産物を出すのをやめた。私はまた日照りを呼び寄せた。地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも地が生み出すものにも、また人にも家畜にも手によるすべての労苦の実にも。ハガイを通して語られた主の言葉です。一言お祈りをいたします。生ける神様、私たちを今朝も主の家で礼拝を捧げる民としてここに集めてくださってありがとうございます。また御言葉を聞かせてくださることを感謝いたします。今朝の私たち一人一人にあなたがお語りになろうとしていることだけがお一人お一人の心にとどまりますように、御霊の神様、豊かに働いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝の聖書の御言葉を共に読んで、次のような印象を持つとすれば、それは誤解でしょうというところから始めたいと思います。すなわち、この時神様が民に対して、贅沢を戒めている。自分たちの生活のことは後回しにして、まずは神の神殿を建てるために働くこと、そのために捧げることを求めておられるというような読み方をするとすれば、それは誤解でしょうと初めに申し上げたいと思います。8節2行目、そうすれば私はそれを喜び栄光を表す。このそれの何であるかと ということに今朝ともに耳を傾けたいと思います。確かに一読すると捧げられるべき神殿のことであり、それすなわち神殿を神様が喜び、神様の栄光を表すとおっしゃっているように見えます。決して間違いではないのですけれど、でもその神殿を捧げるということの向こう側にある最も大切なこと、ことの本質は何かということに私たちがいつもこう心を止めなければならない、まあ、そういう意味であえて誤解でしょうという言い方をいたしました。時はダレイオス王の第2年、それは紀元前521年ということになります。まあ、今朝2つの年号だけ意識していただくと良いと思いますが、521年、まあ、そこから遡ることもう数十年も前のこと、ユダ王国はバビロン帝国によって滅ぼされてしまいました。栄華を極めたソロモンの神殿はすっかり破壊され、ユダの民はバビロンに捕囚として移されていたというのが、このハガイ書の時代のちょっと前のことであります。そんな時に紀元前538年というのがもう一つ覚えておかれると良い年号、まあ、世界史の勉強ではないのでしっかり覚えておく必要はないのですが、今の521年と538年、まあ、その差は17年ということになりますか。17年前、つまりハガイ書1章1節の遡って17年前に、時のペルシャがですね、バビロン帝国を倒して、その初代の王様キュロス王がユダの民に対して帰還命令を出すという出来事がありました。まあ、このことは実は午後の時に改めて取り上げようとしています。ちょっと時間が逆のようなことになりますが、ご容赦いただきたいと思います。エズラ記1章1節のあたりにその下りがあります。まあ、今開きませんが、その突然降って湧いたようなキュロス王の勅令に対して約5万人の人たちが立ち上がって、バビロン、まあ、ないしはペルシアを離れてエルサレムに帰ってきた。祭壇を築き、そして神殿の再建工事を始めた。提訴式の時にはラッパとシンバルと民の大きな賛美が捧げられたというようなことが三章に記されております。以来17年かかったということではなくて、つまり神殿再建工事を17年かけて一生懸命にやっていたということでは実はなくて、さまざまな力が働いた結果、工事は時期に中断を余儀なくされたという歴史があります。ハガイ書1章2節の民の言葉はですね、時はまだ来ていない、主の宮を建てる時はというのは、まあ、そのような時代の背景の中での人々の言い分でありました。もう一回整理いたしますが、17年前、突然のペルシャ王の命令によってユダの民をエルサレムに帰ってよろしい、神殿を再建しなさい、それを後押ししてあげましょう。喜びに沸いて帰ってきた5万人の人々、すぐに工事に着工しましたけれども、妨害に遭い、阻まれて、まあ、政治力や武力でもって阻まれて、その工事を中断してしまった。まあ、中断を余儀なくされた。はじめは何とかして再開したいと願ったに違いないと思います。だけれども、まあ、試しても試してもうまくいかないというような、そんな膠着状態が何年か続くうちに、いつしか諦めというんでしょうか。多勢に無勢で、まあ、5万人とはいえ少数です。そんな私たちの力だけで神殿を再建することなどできそうもない、まずは自分たちの生活を立て直して、何十年かぶりで祖国に帰ってきましたから、畑を耕し家を建て、 まずは自分たちの生活を立て直して力を蓄えて、それから神殿の工事、まあそんな風に考えたのではないかと想像をいたします。5年経っても10年経ってもとうとう17年経っても時はまだ来ていない、主の宮を建てる時はと言って、もともと彼らに託された第一の使命、神殿建築、それを後回しにしている、そんな民の姿、まあ、それを私たち今想像したいのです。大喜びで神様の恵みに感謝して帰ってきました。奮起して神殿再建工事に着手しました。だけれども頓挫してしまって、もう十数年も時間が経っている。4節、この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。板張りの家というのはパレスチナにおいては立派な家、贅沢な家のことであります。まあ、普通は何でしょう、日干しレンガとか、せいぜい石材、石を使うことができるか。でも木材というのは彼の地においては高級品です。北の方の山に登って木をこう下ろしてこなければならない希少価値のもの。あなた方だけが板張りの贅沢な立派な家に住む時だろうか。主からの問いかけであります。いや、実は実際に民が板張りの立派な家に住んでいたのだとは思われません。だってその後5節6節と読みました。また9節以下も読みました。民の生活は依然として困窮しています。優先順位を間違えている民に気づかせるために、神様が日照りを呼び寄せ、神様が収穫を吹き飛ばし、民をこのままでよいのか問いかけ続けてくださっている。困窮している生活の中でですから、実際に板張りの立派な家に住んでいたということではないのでしょう。でも憧れている。とにかくまずは生活を整えて、蓄えて、力をつけてという、そういう発想の中に、板張りの家に憧れる、安定した立派な生活ができるようになりたい、まずはそのことが念頭にあって、そのことが民の第一の願いになってしまっているということなのでしょう。あなた方の歩みをよく考えよという5節、そして7節と繰り返される主の言葉は、民に対する鋭い問いかけです。あなた方の今のその歩み、よく考えよ。本当にそれで良いのか。今の困窮はなぜか。なぜ労しても労しても収穫はわずかなのか。多くの種をまいているのに収穫がわずかであるのは一体どういうことか。神様がそれを吹き飛ばしておられるのだ。民がよくよく自分の歩みを考えるためであります。八節で、山に登り木を運んできて宮を建てよ、そうすれば私はそれを喜び栄光を表すと主は言われます。このくだりが今日の私たちの中心的な関心です。冒頭も言いましたように、この一行だけ読みますと、どう見ても宮を建てれば神がそれを喜ぶとおっしゃっているように見えます。とにかく自分たちの生活のことではなくて、まずは神殿を建てるために とにかくそれを最優先にして働け、いや間違いではないのだと思います、そのような読み方は。だけれども神様は本当に立派な神殿を求めておられるのだったでしょうか。神殿が立派であれば立派であるほど神様はそれを喜ぶというようなお方でありましたでしょうか。天地の作り主である神様がエルサレムに立派な神殿が建っているかどうかということにそんなに執心なさるでしょうか。そもそも神殿というのは神様のためなのでしょうか、それとも民のためだったのではなかったでしょうか。山に登り木を運んできて宮を建てよ、そうすれば私はそれを喜び栄光を表す、このそれに名を注目したいと思います。一つ興味深いことを指摘し紹介しておきたいと思いますが、ここで宮と訳されている言葉は家と同じ言葉なんですね。この読まれた箇所に家、板張りの家という言葉が出てきます。宮を建てよという言葉が出てきますが、同じ言葉が使われています。人の住まいであればそれは家と訳されますし、神の御住まいとして捧げられるときにはそれは宮と訳されます。神の宮、つまり人の家と神の家、人の住まうところと神の住まうところがここで鮮やかに対照されているということです。旧約聖書には神殿と訳される別な言葉もあります。ハガイ書にも出てきます。2章を見ると神殿という言葉も出てきますが、この1章冒頭のところではハガイは、あるいは神様はハガイを通して神殿という言葉を使わずに、あえてこの家、宮という言葉を使っているのでしょうね。神の家、そういうふうに今は呼ぶことにしましょうか。神の家のことを後回しにして、神の家のことに関心を向けることをせずに、自分の家のことばかり考えている、そのような人々のありさまを鮮やかな対象の中で指摘しているということでありましょう。だったらやっぱり家のことを後回しにして宮を建てようという話じゃないんですかっていう、最初の誤解ですって申し上げたその言い方に戻ってくることになりましょう。いや、そうではないのでしょう。というのも、民の生活はもとより全面的に神様に依存しているのでありました。十数年前になりますけれども、バビロンの捕囚から解かれてペルシャの王の命令によってエルサレム近辺に帰ってきた民ですが、先ほど生活も担保しましょう、宮の修繕も応援しましょうというような、そんな王の命令があったのだというふうに申しましたが、帰ってきた5万人の民の当初の生活はペルシャ王によって支えられていた、ひいては神様によって支えられていた。何十年ぶりで祖国に帰ってきてすぐに畑の収穫があるわけではありません。荒れた土地を耕し、自分たちの生活が成り立つのには確かにそれなりに時間がかかるでしょう。それまでの間も神様が異国の王たちを用いて、具体的にはペルシャのキュロス王でありダレイオス王であり、そうした王たちをも用いて民の生活を支えていてくださる。このハガイ書一章で神様が民に迫っていることは、民を自分たちの生活のことを後回しにして私の家を建てよ、とにかくお前たちは我慢せよ、働けっていう、そういう話ではない。もとより民の生活は全面的に神様の恵みによって支えられている、そのことを忘れてしまっている民の在り方がここで厳しく問われているということなのではないのか。あなた方の歩みをよく考えよう。 何を大切にしているかということ以前に、もとより全面的に神の恵みによって生かされている。なぜエルサレムに帰ってくることができたのですか？何の努力もしたわけではありません。いわゆるロビー活動をしたわけでもなければ、何かの実力行使を試みたわけでもありません。全く突然降って湧いた話です。突然政権交代が起こって、いや、バビロンからペルシャという国に覇権が移って、そして突然帰ってよろしい、神殿建築はあなた方の最も優先すべき仕事です、それを私ペルシャの王様が支えるという、そんな命令に直面させられたのですから、特別な努力をして獲得したのというのではない、一方的に神様が用意してくださって、与えてくださった恵みの中で生かされている、恵みの中でエルサレムに帰ってきて今日に至るまで恵みの中で支えられているという、その事実を忘れて板張りの家に憧れている。もっと欲しい、与えられている恵み以上に、神様が用意してくださったもの以上に、もっと贅沢な生活をしたい、もっと裏を返せばそれは神様の恵みだけでは不十分ですと言っているに等しい。神様が喜ばれるそれ、裏返しにして、神様が喜ばれないそれとは、恵みの中に生かされているという事実を忘れてしまい、恵みを数えて感謝することを忘れてしまい、与えられているもの、神様が恵みの計りで計って与えてくださったものを超えて、もっとあれも、もっとこれも、そんなありさまは神様が喜ばれないありさまであることは確かでしょう。神様は宮を喜ばれると確かに8節で述べています。しかしその形の問題ではない、神殿そのものがどれほど立派であるかとかないかという、そういう問題ではない、民の神様の前に生きている姿勢の問題です。恵みを恵みとしてわきまえ、恵みをもって生かしてくださる神様に信頼し、そのゆえに神様に対する献身の中を生きる、その結果としての神殿を喜ばれる。神殿という形ではなくて、その感謝と信頼と献身の結実としての、実りとしての神殿を喜ばれる。いや、感謝と信仰と献身を喜ばれるのだと言い換えてよいでしょう。ハガイ書からだけそのように述べると少し心配になる方々がいらっしゃるといけないので、他に2箇所旧約聖書の箇所を開いて、共に今申していることを聖書の御言葉から確認しておきたいと思います。1箇所はイザヤ書の66章、旧約聖書イザヤ書の66章の1節と2節。イザヤ66章、主はこう言われる。天は私の王座、地は私の足台、あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか、私の安息の場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作った、それでこれらすべては存在するのだ、主の言葉。言い換えれば、この前半で言われていることは、目に見える家、宮、それが 本質的な問題ではないのだ。もとよりこの全世界は神様がお作りになったものであり、神様の手の中で生かされているものであるのだ。どこにどんな立派な宮が立っているか立っていないかという問題ではなくて、2節の後半、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。目に見える家、宮、神殿の問題ではなく、貧しいもの、霊の砕かれたもの、神の言葉におののくもの、感謝と信頼と献身、民の信仰が求められているのだ。そのようにイザヤ書66章から教えられます。もう一箇所はアモス書、もう一回後ろの方に行っていただいて、アモス書の5章21節から24節を読みます。アモス書の5章アモス書5章21節私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない、たとえあなた方が全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を私に捧げても私はこれらを受け入れない、肥えた家畜の交わりの生贄を捧げても私は目を止めない、あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ、あなた方の琴の音を私は聞きたくない、洪水を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよう。ここでは神殿建物の問題をさらに超えて、祭壇の前で、神殿で、あるいはどこであっても神の前に捧げられる礼拝の内実のことが問われています。全焼の捧げ物や肥えた家畜やどんな歌の騒ぎも、それが真実な信仰を伴うものでないならば、神に喜ばれるものではない。むしろ私はあなた方の祭りを憎み退けるとさえ神様は言われます。神様が喜ばれるのは、宮神殿教会堂という立派な建物ではなく、神様が喜ばれるのは、たくさんの生贄や捧げ物や立派な歌やということではなく、神様が喜ばれるのは、先ほどのイザヤ書の言葉遣いで言えば、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、神の言葉におののくものと表現されるような真実な信仰者たちであり、アモス書の言葉遣いで言えば、公正と義を追求する真実な信仰者たちであります。このように旧約聖書があちらこちらで教えていることを総合して受け止めるときに、最後にハガイ書にもう一度戻りますが、神様が喜ばれるそれ、私はそれを喜び栄光を表すとおっしゃるところのそれとは決して、立派な建物のことだけを言うのではないということは明らかでありましょう。いや、立派なものを捧げること自体は幸いなことです。全焼の生贄も肥えた家畜の交わりの生贄も本来正しい豊かな捧げ物であります。だけれども、それに真実な信仰が伴っていないならばということですね。真実な 信仰が伴っていないならば、神様はそれをお喜びにならない、どころかそれを憎み退けるとさえ言われる。さて、私たちは私たちの日々の信仰者としての歩みを顧みる必要があります。キリストの群れとしての私たちの交わりの中での在り方、チャペルの営みの在り方を考える必要があります。それは確かに神様に喜ばれるもの、神様の栄光が現れるためによく整えられた真実な信仰によって裏打ちされているものでありましょうか、ということです。日々御言葉に親しみ、祈りの時間を取り分け、個人的に礼拝を捧げ、あるいはこうして共に集められて礼拝を捧げるときに、あるいは私たちがあれやこれやと主に喜ばれるとことを期待して主の前に整える奉仕や捧げ物について、それを裏打ちしている私たちの信仰が神様に対する全幅の信頼であり、恵みに対する感謝であり、真実な献身であるときに、神様はそれを喜び、神の栄光を表してくださる。改めて私たちの歩みを御言葉の光に照らしていただいて確認をさせていただきたいと思います。もとより全く恵みによって生かされている私たちであります。ハガイの時代のユダヤの民だけではありません。神様が恵みによって私を支え、私たちを生かしていてくださる、その恵みに対する感謝と、恵みの神様に対する全幅の信頼と、そしてそれゆえに捧げる心からの献身、それを神様がお喜びになってくださること、改めて感謝をし、神様が栄光を表してくださることに期待して、今週も私たちの歩みへと使わされてまいりましょう。お祈りを捧げます。生ける神様、今朝も私たちを礼拝に招いてくださって、御言葉を聞かせてくださってありがとうございます。御霊の神様が真理の御言葉を思い出させ、理解させ、私たちの使わされて生きる現場のその時その時にこの御言葉の真理を思い出させてくださるようによろしくお願いをいたします。真実な礼拝者として御前を歩むことができますように、そのように歩む一堂の上にあなたの祝福が豊かにありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。